こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は岩井俊賢によるビジネス書で、アドラー侵略の考え方を軸に、価値観の異なるメンバーとどう協力して成果を出すかを扱っています。職場の上下関係が弱まり、個々の意見や働き方が多様化する中で、従来のように指示や説得だけではチームが回りにくくなっています。本書はその現実に対し人を裁くのではなく、建設的に対案できることに目を向けるという実践的な視点を提示します。リーダー向けの内容ではありますが、部下を持つ管理職だけでなく、チームで働くすべての人にとって対人関係の負担を減らしながら前に進むための考え方を学べる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、上下ではなく横の関係で人を捉えるアドラー心理学の土台、本書の出発点は、人間関係を上下関係ではなく横の関係として捉えることにあります。これはリーダーが部下を上から評価したり、正しさで統制したりする発想から距離を取る考え方です。上下で捉えると、支持、服従、反発という構図に陥りやすく、相手の主体性も失われやすくなります。一方で、横の関係を前提にすると、立場の違いはあっても相手を同じ仕事の担い手として扱う意識が強まります。本書が重視するのは、対等に扱うことが単なる仲良しではなく、心理的に健全な共同を支えるという点です。感情的な優劣を持ち込まず、役割の違いに集中することで、チーム内の摩擦を必要以上に増やさない。ここにアドラー心理学を組織運営に応用する本書の基本設計があります。次に、正誤判断より建設性を優先し、今できる解決に視点を移す本書が繰り返し強調するのは、何が正しいかを決めることより、今から何ができるかを考える姿勢です。職場では意見対立が起きると、原因追及や責任の所在確認に時間を使いがちですが、それだけでは前進につながりません。本書は、良い悪い、正しい間違っているという評価軸より、建設的か非建設的かという軸を使うことで、議論の目的を成果へ戻そうとします。これは対立を無視するという意味ではなく、対立を解決可能な課題へ変換するという意味です。特にチーム運営では、個々の価値観が違うほど、正しさのぶつけ合いが起きやすくなります。その時、相手の主張を裁くより、現状から次に進む選択肢を探す方が実務上は有効です。本書の特徴は、この切り替えを精神論ではなく、日常の会話で使える実務的な判断基準として示している点にあります。さらに、部下を変えるより、自分の反応と課題の境界を整える本書は、リーダーが部下の言動を直接コントロールしようとしすぎないことを勧めています。人はそれぞれ違うため、相手の考え方や動機を完全に理解し、思い通りに動かすことはできません。そこで重要になるのが、自分の課題と相手の課題を切り分けて考える視点です。相手がどう受け止めるか、どう変わるかは相手の領域であり、リーダーが担うべきは、自分が何を伝え、どう関わるかという部分です。この考え方は、部下の反応に振り回されて疲弊する状況を減らします。また注意や指摘をするときも、単に欠点を示すのではなく、次にどうすればよいかをセットで考える姿勢が重要だとされます。叱る、正す、引っ張るという強い介入ではなく、相手が動ける条件を整えることに重心を移す。そこに本書のリーダー論の現実性があります。そして、価値観の違いを前提に、安心と信頼を支える職場を設計する本書は、多様な価値観を一つに揃えることよりも、違いがあっても機能する職場を作ることに焦点を当てています。現代の組織では、年齢、経験、働き方、仕事観がバラバラであることが前提です。その中で必要なのは、全員を同じ考えに染めることではなく、安心して意見を出せる信頼の土台です。本書では、問題のある行動を個人の性格だけで片付けず、共同体感覚の不足という観点から考える点も示されています。つまり、チームの中で自分だけが得をする行動や、相互の責任感が薄い状態は、関係の質を損なうという見方です。ここから導かれるのは、単なる仲の良さではなく、役割と目的を共有しながら協力できる環境づくりです。対立が起きても感情的な排除ではなく、関係を壊さずに修復する手順を考える。本書はそのための視点を与えています。最後に、目標を掲げ、解決策を伴う関わり方でチームを前進させる。本書では、リーダーの役割は細部を管理することではなく、チームが向かう方向を示し続けることだと整理されています。目標が曖昧だと、メンバーは意見の違いを処理できず、場当たり的な対応に流れやすくなります。逆に、共通の目的が明確であれば、違いは対立ではなく役割分担の問題として扱いやすくなります。本書が実務書として有効なのは、注意やフィードバックの場面でも解決策をセットにするという具体性がある点です。問題を指摘するだけでは、相手は防御的になりやすいですが、次の行動まで示されていれば、会話は前向きなものになりやすい。 これは部下指導に限らず、会議運営、目標設定、チーム内調整にも応用できます。成果を出すために必要なのは、強い支配ではなく、共通目的の維持と、前に進める言葉の使い方だというのが、本書の実践的なメッセージです。結論として、本書は部下を持つ管理職や、価値観の違うメンバーをまとめる立場の人に特に向いています。叱るべきか、放任すべきか、正すべきかといった迷いに対して、アドラー心理学をベースにした整理の仕方を与えてくれるからです。読むことで、相手を評価するより、関係をどう設計するか、問題を追求するより、どう解決へ移すかを考えやすくなります。似たテーマの書籍の中では、心理で安全性やリーダーシップを抽象論で終わらせず、横の関係、建設性、課題の切り分けという明快な視点で実務に結びつけている点が特徴です。深い理論書というより、現場での対人対応を整えるための実用的な入門書として位置づけると理解しやすいでしょう。チームの空気を悪くせずに前進したい人にとって有用な整理を与える一冊です。ご支援いただける場合は、岩井俊金、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。